ください。聖書を読みます。最初に旧約聖書の申命記15章1節から11節を読みます。旧約聖書の304ページになります。申命記15章1節から11節まで。1年目ごとに負債を免除しなさい。負債免除の仕方は次の通りである。誰でも隣人に貸したものは皆負債を免除しなければならない。同胞である隣人から取り立ててはならない。主が負債の免除の布告をされたからである。外国人からは取り立ててもよいが、同胞である場合は負債を免除しなければならない。あなたの神主はあなたに修行として与える土地において必ずあなたを祝福されるから。貧しい者はいなくなるが、そのためにあなたはあなたの神主の御声に必ず聞き従い、今日あなたに命じるこの戒めをすべて忠実に守りなさい。あなたに告げた通り、あなたの神主はあなたを祝福されるから、多くの国民に貸すようになるが、借りることはないであろう。多くの国民を支配するようになるが、支配されることはないであろう。あなたの神主が与えられる土地で、どこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心を固くなにせず、手を閉ざすことなく、彼に手を大きく開いて、必要とするものを十分に貸し与えなさい。七年目の負債免除の年が近づいた、と、よこしまな考えを持って、貧しい同胞を見捨て、物を断ることのないように注意しなさい。その同胞が、あなたを主に訴えるならば、あなたは罪に問われよう。彼に必ず与えなさい。また与えるとき、心に未練があってはならない。このことのために、あなたの神、主はあなたの手の働きすべてを祝福してくださる。この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それゆえ、私はあなたに命じる。この国に住む同胞のうち、生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書26章の6節から13節を読みます。新約聖書の52ページになります。マタイによる福音書26章6節から13節まで。さて、イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられたとき、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。弟子たちはこれを見て憤慨していった。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く売って貧しい人々に施すことができたのに。イエスはこれを知って言われた。なぜこの人を困らせるのか。 私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この人は私の体に香油を注いで私を葬る準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。祈祷を捧げます。神様、あなたの愛が主イエスにおいて表されたことをたたえます。私たちはイエス様から知恵を与えられ、道を示され、共に歩んでくださる恵みのうちに置かれています。計り知れない尊いあなたの愛の導きに感謝いたします。私たちはこの秋、特別集会などいろいろな行事計画を立てています。それらの諸計画が宣教活動の上で大きく用いられるように、どうぞお覚えください。私たちがそうした機会に、教会をこの世に生み出したあなたの愛の力に今一度思いをいたし、教会に集う喜びや悲しみを分かち合うことができますように。私たちが抱える体の病、心の病をどうぞ癒してください。この世の誘惑にとらわれている心をどうぞ自由に解き放ってください。私たちはこの世界の苦しみと悲しみ、不正義と暴力を前にしておじけづき、くじけそうになるものですけれども、あなたが送ってくださる聖霊によって平和を作り出すために立ち上がらせてください。私たちは世界の教会を覚えて祈ります。またこの世界のために祈ります。世にあるすべての命が生きることは、あなたの祝福であることを忘れることがありませんように。あなたの愛の光があまねく世を照らし、すべてを支配されますように。私たちは主イエス様来てくださいと心を一つにして祈ります。この祈りを救い主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。負債を免除しなさいと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。一節の冒頭に出てまいります命令の言葉、一年目ごとに負債を免除しなさい、そこから15章は始まっています。この命令が今日のテキスト全体の基調を成しています。負債を抱えてあえいでいる人はどの時代にもたくさんいたはずですけれども、私たちが生きる現代社会では何の見返りも求めずに負債を免除するなんていうことは全く考えられません。私たちが街を歩いていると、あちらこちらにいわゆるカードローン会社の広告が入ってまいります。あちこちにプロミスであるとかアイフルであるとか、そういう言葉がたくさん踊っておりまして、その 広告看板が私たちの目に嫌おなく入ってまいります。クレジットカード1枚でサラリーマンや学生は簡単にお金が借りられる。そこでつい彼らはサラリーマン金融に手を出してしまうんだと思います。で、多くの人はその結果負債を抱える羽目に陥ります。現代は法律でめちゃくちゃな利子でお金を貸し付けるということは一応禁じられています。その上、この債務者が命を絶つなどの破滅に追いやられないように自己破産という免責を得るための法律も定められています。でもそれはあくまでも債務者自身が自分に対して破産宣告を求める行動だということです。自分で動かなければ誰も助けてくれません。しかし古代のイスラエル社会では、限られた時間に限定されるにしましても負債を免除しなさいと債権者に対して神様の声でもある律法で命じているのですから、これは驚きです。で、この命令のルーツを探っていきますと、それはイスラエルの民にとって農耕生活で7年目に畑を休耕させたということに由来していることがわかります。出エジプト記の23章10節以下にはこういうふうに書いてあります。あなたは6年の間自分の土地に種をまき産物を取り入れなさい。しかし7年目にはそれを休ませて休閑地としなければならない。あなたの民の乏しいものが食べ残りを野の獣に食べさせるがよい。イスラエル王国ができる前の十二部族連合の時代まで遡っていきますと、農地というのは共同所有です。で、そこでは7年目ごとに民が集まったところで耕地が新たにくじ引きで人々に割り振られました。もう休閑地にするというのはもちろんその地力を回復させるための知恵です。そうした農民の制度が王国時代になって、特に新明期などでは大胆な再解釈を加えられて負債の免除という形になっていったわけです。ヨシアの宗教改革という出来事がありますけれども、多分そのヨシア王の宗教改革の中ではそういう意識がはっきりとあったと思います。で、テキストの4節などには、あなたの信用として与える土地においてという表現がありますけれども、これはもともとは負債を免除云々という問題が土地をめぐる問題であったということを表しています。つまり昔の名残としてそういう表記が残っているんです。新明期においてはもはやイスラエルは単なる農耕社会ではなくなっていました。王国ができて、分裂をいたしますけれども、王国の時代には単なる農耕生活の社会ではありません。 貨幣経済が発達しました。エルサレムというような大都会が目の前に現れまして、都市生活がイスラエルの人々の前提になっています。で、当時はイスラエルにももちろん奴隷制度がありました。だから借金をしている人がその借金を返すことができなければ、自分の娘を売ったりですね、あるいは自分が奴隷となって身売りをしなければいけなかったんです。どこの国も同じだなと思います。私たちの日本の国も、例えば江戸時代などではまさに同じような状況がありました。以前良寛さんの話をしたことがございますけれども、良寛さんが手まりをついて遊んだ女の子たちの幾人かはですね、やがて大洪水などで飢饉が訪れたときに、多くのお百姓さんたちが困って自分の娘をこの上州の宿場町に飯盛り女として売られていったのです。だから国や時代を超えてこの借金をする、負債を抱えるということは共通のパターンというのがやっぱりあると思います。古代イスラエルの王国時代には都市貴族が、商業が発展しますと貨幣財産をますます蓄積いたしまして、その一方で農民層は貴族たちによって搾取されるというそういうその階級対立が始まったのです。そうした貨幣経済による共同体の分解という危機に際しまして、イスラエルの人々は負債を免除することによって社会的な平等を何とか生み出そうと努力したんです。その記録が新明記にははっきりと残っています。負債を免除せよという言葉は神様の言葉でもある律法の言葉として多くの人々に行き渡りました。還元すればイスラエルは自分たちの神様がそのような方向に社会を導いてくださるお方だと信じたということです。二節には負債を免除する方法が具体的に載っておりまして、それによりますと負債が免除される対象は同胞の隣人でした。つまりイスラエル民族の中でそのことが言われているんです。で、外国人は免除しなくてもいいと書いてありますから、外国人はそこでは排除されているんですね。この外国人と訳されている言葉はノクリという言葉なんですけども、これは一般的にたくさん出てくる気流の他国人と訳されている言葉とは別のものです。気流の他国人は普通はゲールという言葉です。でもここではノクリという外国人を指して、その人たちはその人たちに対しては負債を免除しなくてもいいと言っているわけです。で、ゲールと呼ばれた気流の他国人は神様との契約に参加すべき正式な一員として認められました。ですからイスラエルの宗教祭儀の中で彼らはそこに迎えられたんです。で、その人たちにはやっぱり同胞として 負債を免除しなければいけないということが適用されるわけですね。でも定住してない外国人に対しては負債を免除しなくていいと言っているわけですから、でそれはイスラエルの何と言いますか、民族意識、排外意識というものがそこにははっきり出ていると思います。ですから負債を免除せよという言葉もある限界性の中で語られている言葉です。それにしましても、はるか昔の紀元前の世界に奴隷制が当たり前であった世界で、少なくともゲールという他国人を排除していないという点で、単一民族思想からやがて一歩抜け出していくというその萌芽が現れているように思います。新明記の31章では、7年ごとの律法の朗読と込み出しがついている場所ですけれども、その31章の10節以下に、モーセがイスラエルの民に命じて語ったことが書かれています。いわく、7年目の終わり、つまり負債免除の年の定めの時、仮予祭に主の選ばれる場所に、あなたの神主の御顔を拝するために全イスラエルが集まるとき、あなたはこの律法を全イスラエルの前で読み聞かせねばならない。これは7年目の終わりですから、いわゆる許しの年のことであります。仮用の祭りの時のことです。仮用の祭りっていうのはイスラエルの三大祭りの一つですけれども、一年を通して一番後に守られる、一種の収穫祭ですね。で、仮用の祭りは7日間にわたって行われましたけれども、そこでは新明記がじっくりと読まれました。人々はそこで新明記の言葉を繰り返して聞かされたのです。で、おそらく5章から26章の中心的な部分が読まれたと思いますけれども、人々の中にはそこで言われたことが心の中に染みていったと思うのです。経済的な諸関係の変化が王国時代には現れ始めました。7年が経過すると、仮要塞の場で公にそうした内容が告知されたのです。つまり負債免除の制度が7年目の許しの年として成立していきます。この許しの年は、免除されるべきイスラエルの貧者に対して生活保護のためになされた貸し付けという側面も持っています。なされた仕事に基づいての代価の支払いの請求があったとするときは、それは帳消しにはならなかったのです。ですから許しの年は明確に社会的な性格を帯びている制度だということができます。で、これがやがて安息の年という考え方に結びついていきます。7年ごとに許しの年が来て、 そこで負債を免除しなければならないということは、実際にそれをするということは結構困難なんですね。つまりその前の6年の間に基金があるかもしれないし、当時はその農耕が自然の天候に左右されましたので、厳しい巡り合わせの時があるわけです。で、その時に7年目に許しの年だからといって負債を免除するということはかなり厳しくなっていたと思います。ですから、ちょっと時代が下りますと、その許しの年がですね、7年目ごとのこのスパンをですね、7度繰り返しなさいというふうに、その七七四十九で49になっていくわけです。そして、50年目の年を新しく定めた、ヨベルの年と呼びなさいというふうに変化していくわけですね。イスラエル出身の奴隷は、まあ、初期の時代には7年の奉公をした後、解放されなければなりませんでした。それが規定で定められていました。で、そのことが今日のテキストに続く部分である12節以下に詳しく書かれています。で、大枠でこの申命記の語っていることをこの捉えますと、申命記の語る許しには3つの形態があるということが見えてきます。一番先の時代には土地の所有権の放棄ということが定められました。土地は個人のものじゃなかったんです。共同に所有するものだったんです。ですからくじ引きで1年目ごとに割り当てを決めたわけですね。で、次の時代に7年目を許しの年としなさいというその負債の免除の規定が出てきます。で、さらに進むと奴隷を解放しなさいという言い方が出てくるんですね。これはすごいことです。私たちは簡単に奴隷の解放って言ってしまいますけども、もうべったりと奴隷制が根付いている世界で、その奴隷を解放するということは目に見える大きな混乱を引き起こしますし、一体どうなるのだろう、そういう大きな変革だったわけです。その3つの形態がもっとずっと後の時代になって、イエス様の言葉や行いによって方向づけられて、その時代に生まれた教会がそれぞれの時代の中で具体的な形にその許しを表していくんですね。つまり教会は許しを実践する組織になっていくわけです。で、旧約聖書のそういう三形態から始まった、いわばこの信仰に裏打ちされた精神がどれだけ時代の中で実践されたかということについては、私たち一人一人がゆっくり自分で考えて具体例として見出すしかないでしょう。で、それは私たち一人一人が聖書を読まないとやっぱり見えてこないんです。で、とにかく王国時代においては申命記の法というのは、今日のテキストからも分かりますように、イスラエル人負債者の過酷な状況を何とか軽減しようと努力したっていうことなんです。で、実際に負債免除の規定が実行されたのかどうか、それを判断する資料というのはありません。だから一言で言うと、実際に実行されたかどうかは不明なんです。 でもあのバビロン捕囚の後にネヘミヤというリーダーが負債の解消に努めたことがネヘミヤ記にはちゃんと出てきますので、おそらく失敗したかもしれないけれども負債を免除するということは行われたんだと思います。私たちの国の歴史でも似たようなことがありました。例えば鎌倉時代から室町時代にかけまして、特政令というのが何度か出されてますよね。昔日本史で私たちは習いました。で、特政令において行われたことは債権と債務が破棄されるということなんです。ですからあえいでいた人たちは本当に助かっただろうと思います。でも実際に特政令が出されたから社会がガラッと変わったかっていうとあんまり変わらなかったんです。だからそういう政策っていうのはすごく難しいことだなというのは私たちにも理解できます。で、農民の一揆がその頃から江戸時代にかけて時々各地で起こるんですけれども、実は一揆というのはそういうことに絡んでいる事柄でもあります。江戸時代には特政令にある意味でとても似ております棄捻という制度がありました。これも本当に困窮している人たちを助けるということなんですけれども、それも思うようにはいかなかった。でも旧約聖書の世界で許しの時というのが定められて、貧しい人を救おうと考えた人が現れて、少なくともそれが立法で定められて人々の間に広まっていったっていうことはすごく意味のあることではないかと思います。立法は神様の意思なんですから、そこにつながっている言葉として負債を免除せよと言い切ったのはとてもすごいことです。で、私は長年外気教という団体で活動してきたのですけれども、活動の根拠を問われることが時々あります。なんでその活動に参加しているんですかって聞かれるんです。で、その時に真っ先に私が思うのは、例えばこの申命記の内容なんですね。負債を免除する、制御するという言葉で表される世界、これを時代を超えて私たちはその責任を担っている、そういう自覚です。旧約時代にはもう明確な民族的な制約が現れていますけれども、王国内に居住する神様ヤーウェの戒めを守る義務から除外される者がいないということは特筆すべきことだと思います。申命記という書物はとても豊かな世界を私たちにヒントとして示してくれます。私たちはそこからいろんなことを考えることができます。ですから申命記は古い書物ですけれども、古くはないのです。今の時代にもちゃんとメッセージを告げてくれる書物として私たちは読むことができます。で、最後にこの新約聖書とのつながりを少し考えておきたいと思います。で、よくイエス様は律法を超えて新しい契約を示してくださったと言われます。例えばそれについてパウロはコリント教書の3章6節でこう言っています。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かします。 まあ、そこには霊を捉える世界というのがはっきりと出てきているんですね。まあ、その中に聖霊の導きということも当然出てくるわけですけれども、パウルはそのように表現しております。でまた福音書で言うならば、私は6章に出てまいります、あの主の祈りに集約されていくと思います。6章の12節には主の祈りですの部分ですけれども、こう書いてあります。私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。先ほども私たちはそのように祈ったんです。でここには人間は神様に本来負債を負っているものだという考え方が出ています。その神様の側から負債を免除する宣言があってこそ、私たち人間は生きていけるのだという教えがそこには示されていると思います。でそれをもっと具体的に言いますと、人間の罪の問題が出てきます。人間の罪を許すイエス・キリストの十字架の贖いということにつながっていきます。イエス様の生き方に倣って自分に負債のあるものを自ら進んで許すという、もうそれは観念ではありません。私たちの実際の行動です。そういう方向をあの主の祈りの一節は私たちに促すんです。私たちには罪があります。この罪を自分の意思で乗り越えることはできません。あのパウロでさえも散々戦いましたけれども、自分では乗り越えることができなかったんです。私たちは十字架の贖いによって初めて許されて生きることができます。そういう新約時代に現れた新しい教えにつながった生き方を、この新命記は一つの方画として示していると思います。ですから負債を免除しなさいという言葉を聞いたときに、私たちはイエス様が私たちから負債を取り去ってくださった、罪を代わりになって免除してくださったということを考えなければなりません。そこに負債の免除は最終的にはつながっていくと思います。お祈りをいたします。神様、新命記という古い時代の書物の中に土地を休閑地にせよという命令から始まって、やがて負債の免除が加えられて、そしてさらにまた奴隷の解放が伝えられるという、その大きな流れを新命記から私たちは教えられています。イエス様はそのような方向の一切をまとめてくださいました。私たちがどうしたら生きていけるのか、どうしたら充実感を持ってこの世の生を全うできるのか、そのことをイエス様はご自身の言動によって私たちに示してくださいました。神様がこのような御子を私たちの世に送ってくださったということに、私たちは本当に感謝いたします。どうぞ旧約時代の先達の見事な 思想に、またイエス様の私たちに示してくださる言動にしっかりと目を留めて、私たちが生きていけるように導きをください。つきません。感謝と祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の567番、ナルドの香油を歌います。